引き続きゲストにお迎えしているリバリバ工房の川部千歳さんからお話を伺っていきたいと思います。
それでは10月にサプリ村の学校で講座を予定されているそうなんですけれども、日時など教えていただいてもいいですか。
はい、10月17日の9時30分から10時30分に行います。参加費は2500円です。作品は相対視エコードの、初めての方も多いでしょうからダブルコードを使います。
はい、今相対視エってお話が出たんですけれども、そもそも相対視エって何でしょうか。
相対視エはヨーロッパの伝統的なコード刺繍です。
はい、
天然石やビーズ、スワロー、コードで流線的に囲んで針と糸で縫いながら形を作っていく刺繍です。
はい、今現物みたいなものがここにあるんですけれども、
素敵なやつが、ちょうどね、天然石とそれから天然パールとそれからコットンパールっていう、こう3つのね、丸いものがあって、それをうまく囲ってるコードっていうんですか、こう紐があるんですね。コードっていう紐があって、それを囲いながら、まあ、縫い付けてるんですよ。これ外れないようにね。
あ、本当ですね、これね。
で、下はちょっとこううまくそのコードをひらひらっとして、なんですか、タッセル、今流行ってるんですけど、タッセルとか、なんかそういうひらひらっていう感じに今なってるんですけど、このまあコードを巻き付ける、まあ、コード自体を昔こう刺繍してたんですね、ヨーロッパでね。それが相対視絵っていうんで、ちょっとまあなんか今ね、その相対視絵の、ご本をちょっと見せてもらうと、例えばほら、スペインの、闘牛士の後ろにいっぱい施してる刺繍なんかもあれ相対視絵っていうそうですし、
相対視絵コード使ってます
ね。あとは、ナポレオン。
ここにも写真ありますが、
ナポレオンぐらい昔 の、はいはい、フランスの兵士なんかがこうよく赤いやつに金のなんかこう刺繍なんかってちょっと思い起こしませんかね。そういうのの刺繍も相対視エコードを使われているそうです。はい、なので歴史はものすごい古いんですよね。でも最近ではさっき川部さんが紹介していただいたように、天然石とかそういうパールをくるむように、その相対視コードでくるむようにして作るアクセサリーがちょっと流行ってきてる
んです
ね。
そうなんです
、はい、で今回それを作ってもらえる、
うん、はい、へー、なんかこうデザインから装飾品に変わってきたみたいな、
そうですね、
感じがしますよね。
はいはい、
これ材料はもうそちらで、そちらがもう用意していただける。
はい、はい、そうです。
なんかね、材料も本当は一個一個お高そうなんですけど、意外とまた手軽でね、揃えられると思いますけど、まあ、今回まあ、材料も準備していただいて、まあ、参加費2500円なんで、私はお得やなと思うんですけど、
ね、ありがとうございます。
持ち物として、はい、針とか糸も持っていった、
針とか糸も準備、用意します、はい、
それも準備していただけるんですね。はいはい、じゃあもう本当に何も持たずに、はい、とりあえず、はい、まあ、体験ということから始めてもらって、はい、でもすごい素敵なアクセサリーが終わったらできてるっていうね。う
これって正直絶対できるんですか。
はい、そのつもりで2時間のつもりです。
いや、
は
い、僕ねすっごい不器用なんですよ。
は
い、だからもうこうしてああしてって言われてもええー、みたいな形で止まってしまうところがあるんですけど、そういう方でも大丈夫なんですか。大丈夫です。
今回は初めての方にもできるようにシングルコードじゃなくてダブルコードを使ってますし、
はい、
糸と針でやるんですけど、
はい、
糸も針もちょっと太めのもので糸通し器を使いますので、
はい、
糸を通すのも楽ですし、はい、簡単にできます。
あ、じゃあ全く初めての方でも大丈夫、
はい、大丈夫です、はい、
今シングルコードとかダブルコードとか言われても今久田さんちょっと
素通りしましたよ。
ね、本当はね一本一本のコードを紐をね、
はい、
縫い合わせてそれを周りに合わせるってすごい緻密な、はい、感じでやるんですけど、今回は初心者の方でもやりやすいように最初から2本がくっついてるっていうコードを使ってやってもらう、もらうので多分誰でもきちんと完成までいけるっていう、
は
い、
ビーズの穴に通すだけで、はい、あとはコードを縫い合わせるだけでいけるような感じになってます
っていうように、はい、もう工夫していただいてるようなんで、はい、ぜひ
じゃあ気軽に、
はい、
気軽にご参加いただけますよね。
安心して参加してもらえたらと思うんですけど、ね、なんかところで川部さんはもう今ねビーズになんとなくこう落ち着いてるようなんですけど、はい、昔からやっぱりハンドメイドっていうか手作り物は好きでした、
はい、手作りは大好きで、やっぱりもう 作る時のぬくも手作りのぬくもりとか、そういうのが好きでやってまして、押し花とかやってたんですけどね、 3D とか。なぜかビーズにが最後まで残って10年ぐらいやらさせていただいてます。
は
い、
何から最初始めました、手作りって。私なんかまず毛糸で編み物っていうところからな感じですけど、
高校の頃ね、あの編み物とか、
高校生から始めたんです
か。やったというか作ってたのは高校の頃に編み物ですね。レース編みとかね、マフラーとかなんか作ってましたね。
レース編みもやってられてますか。
はい、そうです。
なんか私らの時、あとなんかこのなんていうんですか、キャラクターをフェルトでなんかこう作るっていうのも流行ってたんですけども、なんか あんなことから私らなんかはよく小さい時からやってた気もするんですけど、
いろいろですね。
今はもう本当にあの手芸屋さん行ったらいろんななんかこう手作りコーナーありますね。
小学生からやってはりますからね。
そうなんです。この間小学生が、はい、あのうちの事務所でレジン作りやってました。
レジンはね、
レジン知ってますか。
知りません。
簡単なんですね。楽しいんですよね、合わせ方もね。
でも小学生がやってたんですよ、レジンを。
最近はあの夏休みのね、作品で、
これもアクセサリーが作れるんです。
そうです、
バッジも作れる。
そうなんですか。
なんかこう透明ななんかね、プラスチックの液みたいな、なんていうんですかね、あれ UV
レジンですね。
UV レジン液って言うんですけど、出来上がりはプラスチックコートみたいになるんです。
ほうほう。
で、あの紫外線を照射して固めるんだそうです。
へ
え、すごいでしょ。でもそれをちゃんと小学生は理解して作ってますから、
僕も理解しないとダメですね。
だからよくあるほらマニキュアなんか塗った時にこうやって乾かさはるの見たことないです。
あれ紫外線に
当てて、でそういう原理で外の太陽光線でも一応乾くんですよ。だからそれを利用して、この間小学生が作ってたの見て、うわ小学生も混乱してると思って、
すごいですね。
最近すごいあのそのハンドメイドっていうのは結構若年層っていうんだから若い子にも降りてきて、
これでも小学生ってもやっぱ女の子
が
やっぱりそうですよね。男性ってどうでしょう。
でも編み物とか昔男性よくやってませんでした。私を知ってる人はよくやってる人いましたけど、
ね、編み物王子とか言いますね。
そうです
か、はい、
そうなんですよ。でなんか
男の人にね、枕目とか、着てほしいなとは思いますけどね。
そうですよね。男性の方もね、ちょっと参加していただければと思いますよね。
今回は総達支援なんでちょっと残念ですけどね。
あ、なるほど。
なかなかちょっと男性にはちょっとちゃうかな、
ね、そうですね、
はい、
その、総達支援のブローチを作るっていう、これに参加されたい場合の申し込み方法と連絡先、教えていただけますか。
はい、あの枚方市民活動センターまで電話で申し込んでください、
はい、
電話番号072-805-3537 805-3537 です。
はい、
お名前と連絡先をお伝えください、
はい
はい、これいつまでとかあります。
一応定員が一応15人なんで、15人埋まったらもうその時点で
締め切り、
締め切りということです。
じゃあお早めにということですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、そしたらあのサプリ村の学校10月17日月曜日9時半から11時半までっていうことでお申し込みを、ま、あのお待ちしております。よろしくお願いします。本日はゲストにリバリバ工房の川辺千歳さんにお越しいただきお話を伺いました。川辺さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO、市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので、最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、我が町の NPO、重村と
久田がお送りしました。